はい、ということで1本目終わりました。
はい、アウトレイジの話ですね。
その時、
はい、アウトレイジが動いた、
もうそれでやっていただきましたね。
納得いかんのか言われこれ、
はい、まだ俺の回でも引っ張
る
のそれ。
やりますよ、駅長さんやるんでしょアウトレイジ。
俺ちょっとどの役をやっていいかはねピンとこないんだよね。
カセリオやったら、カセリオ、
カセリオ、
インテリアクザ、
インテリアク
ザ、インテリアクザやったら、
いやちょっとイメージを思い出すの大変だな。
すいません、大友のありきって言った
ら、やられてる時、
あの
怖い時じゃない
んだ。すいません、あの時はもういろいろあって、やったら、
いやもうヒステリーに怒ってる方のとこじゃないんだ。おめえらこんなのできねえのかみたいな。
てめえら揃いも揃って大友一人見つけらんねえのかよてめえら。そうそう、俺がいろいろやるんだろうがよこの野郎ね。
そうそう、それそれ、
ね、
それがやろうかなと思ってたんだけど、まあまあね、多分松村さんが全部やってくれると思うんでねおそらくですけど、
あれ面白いですよね。
これもう僕の
前回やるやつね、
予言ですけど多分全部やると思いますよ、近いうちに。
でもあれですよ、噂ですけど細くなったでしょ。
細くなった。
ある企画でね、モノマネできないらしいですよ。
あのね、声変わっちゃったんだってね。
そう、声変わるんで、で太っ、一時木村拓哉のモノマネすごいしたんですけど、すごい太っちゃって木村拓哉のモノマネ全然似てなくなったんですよ。でも太ったからできるネタっていうのもたくさん増えて、今ギューッとまた細くなったんで、ちょっとモノマネできなくなってるっていう話聞きました。
声はね、いや声、本人はね声は出やすくなったっつってんだけど、あのちょっとクオリティ下がってるものもあった。
うわー、やっぱそうなんだ。
やっぱなんか発声が多分違うんだろうね、ちょっと。
まあそうっすよね。悲しい。
ということでね。
アウトレイジできなくなるのかな、じゃあ。
まあ松村さんの話はまあまあそれぐらいで、
はいはい、
まあ、それも都市伝説でしょうけど。
まあまあそうそうそう。
今日は僕はちょっと違う。
おお、なんすか。
アウトレイジ関係ない話をしようかなと思っておりまして。
あんちゃん一つ聞かせてくれよ。
はい、じゃあ行きますよ知らなきゃよかった雑学。はい、
お久しぶりですね。
お久しぶりでしょうかね。もうちょっとちょくちょく やらせてはもらってますけどもね。
全然寄って行ってくんねえからよ、顔も全然覚えてねえや
なんかやりづれえな、リアクターの方がそれだと俺普通にやっていいのね。それやってても別に気にしなくていいのね。
ちゃんと岸本さんがそういったような、なんかアウトレイジ風で僕に来ても僕全然アウトレイジ返しますよ
いや俺アウトレイジ風にまだやるって言ってないから。
アウトレイジ風で僕が言ったらアウトレイジ風に返せばいいんですよ。
あ、なるほどね。
そう、はいはい、アウトレイジにはアウトレイジをですよ。
目には目をと一緒の理論だね。
アウトにはレイジを
いや違う、変わっちゃった前半と後半がはい、はい、ということで、まあちょっとお久しぶりのこのコーナーなんですけれども、
これ僕好きですよすごく。
企画のね、まあ趣旨というかはもうそのまんまでございます。タイトルにあるまんま、ちょっとね、こんなの知らなければよかったわっていう。
したらまあ
知らないで、そういれば気にならなくて済んだのにみたいな、
ね。例えばあなたがものすごい好きなものが嫌いになるかもしれない企画なんですよね。
そう、もちろんそういう可能性もあるし。全然怖くなかったことがもう怖くてしょうがなくなるとかね。まあなんかそういうデメリットがいっぱいのこのコーナーでございますけれどもね、まあ過去にもいろいろやりましたけども、
やりました。
今日はですね、ちょっと一個、まあ、あるものについてのお話をしようかなと思っております。
気になる。
はい、そのものというのがこちらでございます。麻酔。
お
ね、もう麻酔、今のこの時代、欠かせないものになっていると思いますけれども。
じ
ゃあ麻酔とはまず何なのかっていうことなんですけども、まあすごい平たく言うと、薬物によって、痛みとかを人為的になくすというかいうものですよね。まあ普通にもうみんな生きてたら一度はやってるんじゃないかな。やってない人がいるのかな。
僕一度もないです。
ええ 歯医者とかでも。
え、僕ないです
マジで。
僕一回歯抜いたこともありますし、鼓膜も破ったことあるんですよ。その時2回とも麻酔し忘れられてて、医者にむちゃくちゃ痛い目に遭いました。
マジで。
学生時代、はい、ごめんねって言われて、痛かったでしょって言われて、むちゃくちゃ痛いですよ鼓膜破んの。
いやいや鼓膜ね再生するらしいけど、
棒みてえなやつでつくんですよ。
一回なんかもう一回やぶんだよね。綺麗にする
というか、うん、僕あの鼻水をなんかあのふんってして外に出すっていうの知らなくて、
はいはい、抜くというか、
うん、抜くっていうの知らなかったんです。だからこの鼻水っていうのは全部吸い上げたらいいんだと思ってたんですよ。
うんうん
うん、小学 2,3 年生ぐらいまでですよ。
やべえな、うん、そいつ。
そしたら、うん、あの耳の奥のところまで鼻水来ちゃって、
はい、
要は海が溜まっちゃったんですね。
なん中耳炎ともちょっと違う、なんだろうね、
中耳炎
よりちょ
っと、
ね、
中耳炎もまあ併発してって、うんうんうん、それプラス海がむちゃくちゃ溜まってるから、これもう耳破って鼓膜ね、でそっから海をドロドロ出すしかないって言われて、
えじゃあその鼓膜になんかあったわけじゃなくて、
う
ん、
奥に
それを取るために破ったんだ、
う
ん、わざと。
もう鼓膜も傷ついてたらしいです、汚れて
る。あもうそこまでいっちゃってた
ん ってたんですよ。だからもう耳からもうずっとですよ、24時間ずっとダラダラ流れてるんです。
うわ気持ち悪い、
うん、海がね、鼻水が溜まってた、
うんうん、
でそれをずっとそのティッシュであの
拭き取って、
拭き取るっていうのを、まあ、夏休み中ですけどずっとやってましたね、学生時代。
うわ、うん、気持ち悪い。その時に、
まあ、鼓膜破ったんですけど、
うん、
あの
脳麻酔で、
そう脳麻酔でフィニッシュ
ノーマネー的な言い方になっちゃったけど、
フィニッシュしちゃって、
うん、
むっちゃくちゃまだ覚えてますよ痛みは。
へ
え、もう音も覚えてますし、バリバリバリって言うんですけど、
うんうんうん、
むちゃくちゃ痛かったっす耳。
いや痛いだろうね、
鼓膜、うんね、
俺耳かきで傷つけた時でもう、うん、あれだった、大変だった。
奥まで行きましたねまた、
うん
うん、
やばいって思ったけど、
いやいや、まだそうですよ。だから麻酔僕打ったことないですね。
えじゃあちゃんとしたその、
うん、
よくさ麻酔やったことがある人あるあるでさ、
うん、
歯医者行った後、
うん、
気がついたらなんか水がもう口から漏れてるみたいなあるじゃん。ああ、
聞きますね。
いやないんだ、やったことないんだ。
一回もないです。知らないですよ。だから
じゃあ麻酔ってものを感覚的にあんま分かってないんだ、
うん、分かんない。なんか言うじゃないですか、あの顎に例えばあの歯科医行って、
うんうん、
あの顎に麻酔打って、うん、顎ちょっと殴っても全然痛くないみたいな話とか、
そうそうそう、やるやる。
滑らない話とかでもね、よくありましたけど、ボコボコ殴ってもいいやみたいな、うんうん、宮川さんでしたっけ、
宮川さん、
なんかありましたけど、あんなもんもう全然分かんないです意味が。ああそうなんだっていう情報として、
うんうんうん、
知識としてあるだけで、僕は一度も体験体
感したことないです、ね、あそうなんだ、うん、あじゃあいるのかな、
麻酔の話聞きたい
です。されたことない人いるんだね。じゃあ結構大人でも
どんな感覚だから、足のしびれみたいな感じ。
そうそう、あのさ長時間、
うん、
正座してて足がすげえ痺れた時あるじゃない、
うん、何しても痛くないみたいな、
慣れに近いかな。
そうですね、
うん、
で動かないみたいな、ね、
そうそうそう、う
ん、あそういうことか。やっぱり
まあそう、そんな感じではあるんだけども、あそう、ちょっと今普通に驚いてるな、そっちの方びっくりしちゃった。
ないない、一度 でも病院にそもそも数回しか行ったことないんで。
そっか、人生確かに。でもいるかもね、
うん、
通らないで来てる人、
うん、病院はマジで十何年行ってないんで。
そっか、じゃあまあそういう方々は多分あれですね、
うん、
じゃあドラマとか、
あそうですね、
医療系のものとかね、うん、そういうのとか、まあ、聞いた話とかになるのでイメージするしかないと思うんですけど、
医療の情報しかねえから、行かれたやつが麻酔やってるしかないですよ。
ああ荒瀬ね、
うん、
うんうん、あのあなたはやってたねそんなの、うん、
ね、
あの人、
え誰、
ほら
え
ほら
誰、
グループ魂、安倍サダヲ、
安倍サダヲね、そうそうやってた
やってたやつ、
うん、
はい、
それしか知らないです情報としては。
そっか、
うん、
じゃあちょっと間違った情報だねそれは。
麻酔は狂ってるっていう、
麻酔はねすぐ寝るっていうね、
うん、そうそうそうそう、うん、
あと解禁をせしめるっていうね。
そうそうそう、それしかないです僕は記憶として。
あそうっすか、
うん、
まあじゃあ、でもまあ僕ある程度は知ってると思う前提でちょっと話していきますけども、うん、まあ皆さんあのねそういう麻酔意外ともう多分、うん、近いものだと思っているんですけれども、うん、そもそもじゃあこれはどういうものだったのかっていうことなんですけども、
うんうん、
まあなんかね、さっきちょっと話してたら、うん、林結構これに関して、
うん、
そのまあ麻酔というか手術とかに関してかな、の歴史をちょうどなんか、
うん、
勉強してたからっていうことで、
17、18世紀ぐらいのもうパンパンに頭詰まってますね、
うんうん、
今。
その要はなんでこれができたかっていうと、まあ要はあれですよ、手術をねしなきゃいけない人がまあいて、でまあ一応医術というものがあると、ただその医術に耐えられる人がいないと、痛みに、
そうそう、
でも痛すぎるからそれによって死んじゃうと、それをする 行為をすることによって、
うん、そうそう、しかも手術なんていうのがちゃんとなかったから、ぶった切るか熱するか民間療法しかなかった
んですよね。まあそうなんですよね。だからまあ、うん、医術と言えるようなレベルではないんですけど、うん、まあ悪いところ悪いところはもう当時はとにかく取るということが、
ノコギリ使ってたらしいですからね。
あ、そうなんですよ。
マジで、
うん、
うん、怖いわ。
だからね結構、うん、ただそれもあのやんなきゃもっと早く死ぬってことで一応やる、
うん
うん、まあ、技術というか、まあ、そういうね技術としてあったんですよ、
う
ん、
水木しげる先生もそうですからね、
うんうん、
腕切ったのがコギリですから。
で、まあ、それに耐えられるようにすれば、うん、もうちょっと助かる人が増えるだろうというようなことで、ね、まあ、この麻酔というものがこう使われ始めるんですけども、うん、ただじゃあ麻酔って今、うん、僕が最初に言った定義だと、うん、その薬物を使うって言ってるんですけど、
うんうん、
当時、
うん、
まあ、それもなかったから、
うん、
結構いろいろな方法でその麻酔っていうのを麻酔の代わりかな、
うん、
ね、っていうのをしていたっていうのが、
何で痛みが和らぐ、
そうそうそう、
もしくはまあなくなるか
っていう、ね、うんうん、っていうのをいろいろ試してるんですよ、
うん、
でそれでね結構面白いのがまああるんで、うん、ちょっと紹介したいなと思うんですけども、なんか一個ぐらいこんなのありそうっていうのあります？
麻酔
の代わりに、
代わりに、
うん、何したらじゃあ、うん、じゃあまあ例えば自分がやる側でこれから手術しなきゃいけないと、で患者がもう痛いのやだって言ってると、うん、じゃあこれをすればちょっと痛み和らぐんじゃねえかというような
方法、うんうん、だから僕が読んでてすごい面白かったのが、
うん、
あの気絶させたらいいっていうのがあったじゃないですか。
そうだね、
意識を奪えばいい、
はいはいはいはい、
あのアルコールっていうのはあるんですけど、
うん、
まず僕がすげえ笑ったのが、あの、うん、思いっきりお腹ぶん殴るっていうのは面白かったです。
そうね、はいはいはい、
だからノックアウトさせるっていう、ね、うん、それは僕すごい読んでて笑いましたね、はいはい、ノックアウトさせる、
僕もねこれねすごい好きで、これね、うん、西洋だったんですよ確か、うん、であのそれ専用のグローブつけたやつがいて、
うん、面白いんだ。
であの、まあ、要は気絶させるイコール、うん、まあね、気失うから痛くないじゃんっていう発想なんですよね。
ノックアウトしてる時に切りゃいいんですもんね、
う
ん、
そうそうそう、うん、でまあそうそうそうなんですよ、うん、一個それ面白いですよね、うん、
面白い、
ノックアウトすりゃいいって何その発想って思って。
だからあれですよね、あのボブサップはいい例ですよね、あれ
確かにね、うん、
だからあのダダーンって倒れてる
アケボロみたいに、
そうそうそう、
あの前から落ちたらもう当分起きないからね、
うん、そうそう、だからその時に後ろから足のほぐりで切ってやりますもんね、うんうん、
これねでも僕ね、うん、これねまあ史実とかあるか分かんないですけど、うん、まあね、多分だけど、うん、やりすぎて死んだやついると思うんだよね、
いるいる、
殴りすぎて、
うん、いるいる、ありますあります、
だって一気にいけないじゃん、
うん、
下手したらそれって、
うん、そうですね、
でもうバンバン殴ってみたいなのね、うん、あると思うんですよね。
気絶させるためにバケツ頭にかぶって頭トンカチでぶん殴って気絶させようとしたら、
うんうん、
打ちどころ悪くて死んだやついる、
まあそれそうなるよなって思うよね、
麻酔の最初ですよ、
うんうん、そうね、
うん、
まあまあまあそういう直接的なものもありますね、うん、
で、
うん、まあ他にじゃあどんなのあるかっていうと、うん、もっともっと前の歴史をたどるとですね、うん、例えば祈祷とかね、
うん、ああそっかそっか、
祈りとかで、うん、その神頼みで痛みを和らげてくださいとか、
うん
っていうようなことをやってたりとか、
うん、
もうちょっとそれが進化すると、
うんうん、
催眠術っていうのがね結構主流になった時期があったりするんですよ、
うん、
でまあそっから、まあ何だろうな、氷で冷やすとかね、
うんうんうん、
一部をこう冷やしてみるとかっていうのもあったり、
うん、
まあ、さっきので言うとあの殴るっていうのも発生して思いっきり首絞めて落とすっていうパターンとかもあったりとかで、
最古の麻酔でもあれですけど三国志の時代ですけどね、200何年とかですね、
最古、まあっていうのがまああれなんでね、どの時期に、
ね、
そう、まあ、どの国がっていうのがそう、うんうん、あれが
なんかある
すごい残ってなかったりするからね、
うん、医師がいてそれがなんか麻酔っていうのを使ってたっていう歴史が残ってますね、うん、200何年つって、
そうね、なんかあのまあいろんな方法を試していて、
うんうん、
でまあ結局でもこれって限界があると、
まあそうですよ、
で、うん、さっきので言うと、まあ、手足切り落とすのが主流の、うん、手術なわけですから、うん、もうね麻酔じゃ無理だって言って、うん、どうなってったかっていうと、うん、手術する側の技量を上げるっていう方向に走ると、
はいはいはいはい、
どうするかっていうと、うん、気がつかないぐらいの速さで切っていくみたいな、うん、スタイルになっていくと、
ね、
今だったら多分足切断するみたいな手術になったら何時間とかかかると思うんですよ、うん、多分
縫合、うん、とかいろいろね、
まあ最終的にね、うん、麻酔から入って効くまで待って
切っちゃいけないとこもありますから ね、 あ
んな ね、 ね、うん、で他の部位をちゃんとこう保存するようにとか多分いろいろあると思うんです、うん、殺菌だなんだって、
うん、
当時、
うん、
切断にかける時間、
うん、
平均どれくらいだと思います？
いや僕これ
知ってる
知ってる知ってる、むちゃくちゃ早いです。で、あの、うん、早切りのトーナメントじゃない、あのタイムを出してるやついますよね、叩き出してるやつ、
あの、あ、多分
早技のなんとかみたいな、
ラレーさんかな、
あの十何秒みたいなやついますよね。
そうね、そう17秒で、
あ、
ね、まあ1本の足を落としたっていう話もありますね、うん、
でもそれむちゃむちゃ荒すぎたみたいな、
うん、うん、まあ、この人のはまあ、うん、なんていうかな、ちょっと
指も切っちゃったみたいなやつですよね、
あの、うん、ただ速さをやりたいっていうのを多分前に来ちゃった。平均はね、そう4分、
あ4分、うん、でも速いっすよね、
人の足切るの4分って、
いいうどんぐらいの、
もうそれさほぼあれだよね、うん、解体だよね。
いやまあね、
うん、
本当にそうだ、本当にそうだ、
何のあれも多分思ってなかったんだと思うんだよ ね、当時。
そうですよね、
逆にだからなるべくその痛みを上げないためにやってるっていうことらしいけど ね、うんうん、まあ、ね、絶対途中から違うと思うんだよね、うん、まあ、まあまあ当時でその医術っていうかそれをやってた人も、うん、もうだから外科医っていうよりかは職人で、
まあ そうですね、
その床屋、
うんうん、
がやってたっていう、
うん
うん、あの併用してね、うんうん、やってたっていう話ですから、もうね、
いい話ですよね、
なんかもうめちゃくちゃなんですよね、
うん、
うん、でまあそれがそういう時代があって、うんうん、まあさすがにこれじゃあもうあんま変わんねえぞと、
うん、
ある程度のレベルからその助かる率みたいなもの
そうですよね、
うん、っていうところからまあ徐々にその、まあ、麻酔薬という風なものになっていくんですけども、うんうん、最初の方は、
うん、
まあ、皆さんからしたらそれなんていう感じのものを、うん、まあ、使っていると、
うん、
っていうのが、まあ、あのいわゆる今でいう、まあ、麻薬ですよね、
うん、
アヘンとか、はいはい、まあ、タイマーとかを、
うん、
まあ、最初に使い始めてて、うん、で、まあ、それが原因で死ぬ人とかも結構いたから、
うん、
だから麻酔、ね、のためにやってたはずなのにっていうのもあって、うん、あと終わった後中毒になるっていうパターンだったりとか ね、
うん、
まあ、結構やっぱりそれはそうだろうっていうことなんですけども、
うん、
まあ、ある時からですね、その、ちょっとこの直接的な、
うん、
まあ、麻薬はやべえだろうってことになって、うん、まあ、ある発見があってですね、うん、その亜酸化窒素という、
うん、
いわゆる笑気ガスというものがですね、うん、見つかってからちょっとその、まあ、今の、
うん、
麻酔の近い形になっていくんですけれども、うん、まあ、そういう、感じでですね、こう流れとしては来ているということですね、
うん、
その歴史というの
は、はいはいはい、
でまあまあそれ全部話してると多分、まあ、面白いけどね、うん、長くなっちゃうんで、まあまあその、
実はね、
まあ起こりというか、
うん、
で なんでできたかっていう話をまあざっくりしたんですけども、うんうん、
分かりやすい。でも
これで、まあじゃあ、
うん、
実際にちゃんとその麻酔をして、
うん、
手術をするとなった時に、うん、まあどういう時に始まったかと、
うん、
でどこで最初に、
うん、
その完全な麻酔を使った手術、うん、全身麻酔ですね、
うん、
に、まあ、やったかっていうと、うん、これ日本が最初だっていう
説
があって、
全身麻酔が
そう、
面白い、
江戸時代なんですけども、
うん、そんな前、
そう、
世
界初のだから、全身麻酔をした手術っていうのは、うんうん、意外にも日本だというね説があって、まあ、説というかかなり有力、その資料として残ってるのは多分それが、
うん、じゃあ全然早いじゃないですか、
なんですよ、うん、そう全然早いんですよ、うん、でこれがですね、その作った人が結構面白いというか、うん、まあ話があって、うん、当時ね、だからそのまあ外科医なんですけど、うん、あのまあまあ、やっぱり同じなんですよ、どこの国もその痛みを和らげるためにじゃあ何するかっていうのでいろいろ試していった結果、行き着いたのがやっぱりその薬物的なものになると、うんう
ん、まあ、
で、まあ、それをやったのがですね、1804年に花岡清舟という医師、
うんうん、
まあ、外科医ですね、 が、作ったんですよ、うん、麻酔を、
うん、
でその麻酔を作った原料というのが、まあ、朝鮮朝顔っていうのと、うん、まあトリカブトですね、
うん、
まあ、いわゆる毒薬の方を使って一時的にこう麻痺させると、
はいはい、
いうことを、まあ、発見して、うん、これは使えるぞということでやり始めたんですよ、麻酔薬を調合し始めて、
うん、
で散々動物実験して、
うん、
これいけるぞってなったんですけど、うん、ここで問題になるのが、うん、やっぱり人体でやらなきゃいけないじゃないですか、うん、っていうか動物と量が全然違うから、うん、うまくいくか分かんないってこともあって、そうですね、じゃあこれ人間にやりたいってなった時に、うん、生きてる人間にやんないと意味ないじゃないですか、麻酔は。
まあまあだって痛いかどうか聞けないですもんね。
ね、
うん、
解剖学なら死んだやつでもいいんだけど、うん、
そうですね、体の中身の構造ですからね、それはね。
だけど麻酔ってのは生きてる人間にしかできないということで、うん、これが難航するんですよ、うん、試す相手が、
うん、
で結果最終的にじゃあもうできないできないってなってどうしたかというと、清州の妻と母に人体実験をするということになる。というのもその妻と母がじゃあしょうがないっつって私たちにやりなさいっつって自ら志願してやった。だから頼んだわけじゃなくてね。っていうことでまあやるわけですよ。さあその一発目に人体に対するね、その麻酔の実験をやってどうなったか気になるところですね、
うん、
これ大失敗に終わる。
え、
というのも、
うん、
母は死亡、
トリカブトで、
うん、妻は失明という、もう絶望的な状況になると。で、
うん、
まあ、それをやって、うん、やっとその初めて人間にどれくらいの量を どう使ったら、
うんうん、
やばいのかというのを知ることになると。
いけないってことが分かったってことでしょ。
そう、だから最低ラインは少なくとも分かったってことでしょ、う
ん、まあね。
で一人は死んでて一人は失明だから、
うんうん、まあ量変えてるわけじゃないですか、
うん、
だからここまでいったら死ぬし、ここまでいったら失明なんだなってことが分かったっていうだけですよね今。
そう、まあラインとしてはね。
怖、
まあでも尊い犠牲の上でちょっとずつその進んでいくわけですよ、
まあ、進んではいってますけど、
うん、で最終的にさっき言った世界初の手術っていうのが、うん、その後に、
うん、
60歳の女性の乳がん摘出手術、
うん、
当時でも乳がんをそもそも見つけられることがすごいんだよね。
そう
っ
すよね、
マンモグラフィーとかなんもないからね、
うん、しこりがあるっていうレベルでしょうね。
そう、
うん、
じゃあこの手術どうなったか、
うん、
無事麻酔が功を成し成功と思ったんですが、
うん、
4ヶ月後にその人死んでいるというね。
うわ、
これ難しいところで、がんが転移していて死んだのか、
う
ん、
手術
麻酔に何か問題があったのかとはちょっとわからないところなんですけども、うん、まあ、これが、まあ、きっかけで江戸時代のその麻酔っていうものがどういうものかっていうのを、
うん、
まあ、一気に知らしめた記録に残っているということなんですよ。だから、まあ、実は麻酔の発祥の一つも日本であるということなんですよね、
うん
うん、で、まあまあここまでこういうね、
うん、
麻酔っていうのはこういう感じで、まあ、できていて、
うん、
でこういうことがあったっていうのをちょっと話したんですけども、
うん、
別に怖くないというか知らなきゃよかったってことでもない気がするよっていう話じゃないです か、
うん、
か、そうそう、今の段階
今とは全然関係ないじゃないかと、うんうん、そういう歴史があったって言ったら、まあ、全部にそう言えるわけじゃないですか。
そうだよね、うん、そうそう、医学なんて大体そう、うんでしょ、
医学なんてね、うん、そうですよ普通に。
それを言い出したらってことなんですけど、
う
ん、
そうそう、
違うんですよ。僕が言いたいのは、
うん、
この麻酔っていう技術ね、
うん、
今吸引タイプの麻酔と、うん、あと
注射、
まあ、そう注射があって、うん、で局部と全身っていうのが分かれているんですよ、うんうん、
ガスは全身、
ガスは全身使うことが多いですね、うんうんうん、まあの注射、
うん、
静脈の方も、まあ、全身使うこともあるし、うん、併用するのが今結構、まあ、多いかな、
ガスと注射
を、うんうん、
そうなんですね。
その麻酔ってね、やっぱ人によって効きがいい人、うん、悪い人いたりとかするっていうの
も
あって、要
は注射が効く人もいるしガスの方が効く人もいるっていうことか。
あとまあ種類が違うからね、うん、まあ、それどっちが合うとかもあるんですけど、というのもですね、この麻酔というもの自体、
うんうん、
実はまだ仕組みが全然分かっていない部分があると。
ぶちくそ怖いな。
これすごいことだと思わないですか、
うん、要は痛み痛覚はあるけれどもただただ麻痺してるだけで、
うん、
あの何も感じないですかって言われても何も答えれねえからただボッコボコされるだけみたいなのがあるかもしれないですよね。
まあね、その要は、うん、まあ今言ったその注射の静脈の方に注射するみたいなやつはある程度これを注射してこの麻酔の薬がどこに届いてどう全身に効いていくのかっていうのは理論的に分かってるそうなんですけど、この吸引の方
ガス
はこの吸ったガスがどこ、体のどこにどう巡ってどこの部分に作用してこの人寝てるんだろうというかこの麻痺状態になるんだろうっていうのが全然理論として確立されてないと。予想はされてるんですけどね、こうはこうなってこうなんじゃないみたいなのあるらしいんですけど、
聞くし、
うん、そうで、じゃあどうやってその麻酔が今現存しているものがその使われているかっていうと、要は過去に使われた量とか、うん、そのどういう風に使って、うん、どんな、ものとこう合わせると、うん、どれくらいの効果があるかっていうのを、
うん、
膨大な、まあ、臨床実験みたいなものですよ、
うん、
よ
って言ったら、
うん、だから分かんないま
ん
ま使ってきたけど、
うん、
まあ大体こういう人にこう使ったらこうなるから、
うん、
これでよくねっていう基準になってると、
統計なだけって
ことですか。まあそうだよね、簡単に言うとね、うん、っていうことだから分かんない。だからさ、
うん、
なんだろうな、無免許のヤンキーが車、
うん、
運転できるけど、
うん、
何か分かんないって、うん、ここ押しゃこうなるからまあ乗ってるけどね、うん、みたいな、
はいはいはいはい、
ベテランヤンキー運転手なんですよ、
怖、うん、あれでしょう。だからあのミヤゾンさんが、うん、あのピアノ分かんないけど、
そうそうそう、う
ん、
感覚
で、ね、ここ押したらこの音が鳴るって分かるから、そうそうそう、ピアノめっちゃうまい、弾ける。
だ理論は分かんないけど、
うん、
ここ押したら出るし、そうそうそうそう、いいじゃんこれで
っていう、ね、感覚でやってるみたいな。
いや、そういうことなんですよ。これでじゃあ果たして大丈夫なのかって心配になるじゃないですか、
うん、
やっぱりね、
うん、
100% コントロールはできてないんで、
うん、
そのまあちょくちょく何年かに一度、
うん、
麻酔したまんま目を覚まさないみたいな、うん、あことになることも、まあ、あると。
怖えわ、うん、レーシックとかもすげえ怖えんですよ。あれ
レーシックね、
失敗するでしょ普通に。
あるある、
何パーか
で、あの失敗した後、
うん、
視力下がるってなるからね。
あと光見れないでしょ、
うん、
痛くて
何回かできんだよね、確か
手術。そうなん
です
か、
確か、うん、レーシックって。でもそれ以上やるともうダメみたいな。
やだわそんな。
いやリスクはかなりあるよ、
うん
うん、レーシックあれだからね、点眼目薬状の麻酔とか使うからね、う
ん、へえすごい、
うん、
それはもう目の角膜だけが麻痺するってことですか。
だから他は全然普通なのにそこだけ
怖
みたいな。逆に怖いよね、だったら全身にしてくれって思うよね。そうそうそう、う
ん、まあ寝てる時に目ガッて開けられないのか。開けられるか。でも
開けられるんじゃない。
怖いわ、うん、でも
まあ怖いよね、
うん、
そう局部麻酔が怖いのってそれあるよね、ちょっと。その
意識あるの、
意識あるのに自分の腹綿をね、うん、そうそうそう、切られてる感覚あるみたいな、うん、怖いよねそんな
の。腹綿汚ねえなとかって聞こえるでしょ、
ね、
耳で。
そう聞こえるっていうね。いやもうそうなんですよ。だからそのね、皆さん結構もう医療として確立してると思ってる麻酔っていうもの自体が、うん、実は使ってる側もいまいちまだよく分かってない部分があったりとか、
うんうんうん、
あるまんま、
うん、
今現在に至ってしまってると、うん、でそれをまあさほど多分研究もね、
うん、
してるだろうけど、
うん、
めちゃくちゃ力入れてるとは思えないよね、
うん、だって研究してもこう効くっていうことが分かるだけであって、うん、
その仕組みが分かるだけだよね。そ
う
そ
う、別に新しい発見はないわけじゃないですか。
そうそうそう、
こう効くっていう発見はあるけれども
多分だって同じもの使い続けるからね、
うん、そうそう、
分かったところで、うん
う
ん、
だから別にっていうことですね。
そうそう、っていうことなんだけど、うん、でも怖いって思うよね。
怖い怖い怖い怖い。いや怖い。
そこなんですよ。僕がやっぱり、うん、そのちょっと思ってたより、
うん、
あ、医学って意外とそんなアバウトで、
うん、
かなり危ないじゃん。麻酔ってあと切れることあるんですよ。
うん、
普通に、ね、あのやっぱり体質とか量が人によって違うから、うん、麻酔ってでも超優秀じゃないとできないけどね、うん、本当はね。
まあね。
あの人たちがやってるからまだそんなに手術中起きるとか少ないらしいけど、うん、それでもあるっていうし、帝王切開あるっていうね。
でもお腹切って子供出してる時に
切れて
うわ怖っ
あのやっぱ麻酔の量が子供いるからあんまり大量に使えないとか結構あるらしくて、そうそう、だからねその途中でとかね、
うわめっちゃ怖いじゃん。
俺もあるんすよ麻酔、
帝王切開、
帝王切開時違うんです、僕歯医者なんですけど、
あ歯医者ね、
神経抜く時、
うん、あ抜いてるんですか神経、
うん、があって
歯磨ける、
俺めちゃくちゃあの、うん、あれなんですよ麻酔効きづらい体質だったそうで、ね、同じ箇所に10回ぐらい注射して、
うん、それで毎回その注射するじゃないですか、うん、1本目注射して
する
顎ガツン殴られて痛いですか、うん、って聞かれるんですか、
5分後ぐらいに顎ガツンって殴られて、うん、いやまだ痛い
です、痛いです、
あじゃあもう1本いきますねっつって、ね、
つってまた
刺してでまた5分ぐらい経って、うん、まだ痛い、
どうやってやるんですか、ほっぺたつねるとかですか、
違う違う歯肉に直接注射して、
あいや違う違う違う、その痛さ、
あ痛さ、
うん、麻痺してるかどうかって、
なんかねあのあるじゃん、あの歯石取るみたいな、あの、
うん、ウィーンって
やつ、違う違うウィーンじゃない、あの 手で取るような、あの手動みたいなやつ、
あ、うんうん、はいはいはいはい、あるあるある、
鉄の爪みたいなやつ、
うん、あるある、
あれで、
うん、
あの
目を
カンカンカンってなんかやる感じだけど、
あでも怖いわ、
でも俺それ何時間もやらされたから、うんうん、もう俺がしびれ切らして歯買いたいし、
うん、
ってことで、
うまいこと言います、
ちょっと我慢しようかなと思って、しびれ切れたって、そうそう、あのしたらいいやと思って、
いや怖い怖い、やめた方がいいよ、
やりますっつって、あ大丈夫っすって言って、
別に麻酔効いてなくても、
いや効いてるって言って、
ああ
大丈夫っすって言って言って、
うん、
でも神経取ったら、
うん、
もう
我慢できない、
激痛、
いやそりゃそうでしょう、
家帰るまで、うん、もうやばくてたんだけど、
うん、
自分でやるって言った反面、
うん、
暴れらんねえから、
うん、
終わってから家でめちゃくちゃ暴れた、
うん、痛えっつって、
もう何もう本当に転げ回るって感じ、もう物とかもうすっげえぶっ壊したの、
散乱させて、そんな痛いんですか、
もう耐えらんない、その何かしてないと気がもう狂うっていう感じ、
怖っ、
で痛み止め もらったんだけど、
うん、
もう何錠飲んでも効かない、うん、っていうのを半日ぐらいあって、俺マジで狂うわって思って、
怖
っ、それ未だにトラウマだもん、だ
からちゃんとした方がいいんですね、麻酔は効くまで、
効くまでやんないとダメだよね、
う
ん、
うわ
だもう、あ、まあ、当時のね俺の時代、子供の頃の麻酔だから、うん、多分今ほどあのねちょっといいのがなかったのかもしれないし、
うん、だから暴れ回って物壊したって言ってましたけど、
うん、
何一番後悔しました、壊して、ああやっちゃったなって思ったの、
いや何も後悔とかないよ、もう別に全部壊れたままでいいやと思ったよ俺がやったしっていう、
精神がいかれてんすよそれ、
う
ん、
いやもう本当に、
うん、
でもそれぐらい、
うん、
自我保つのに、
はいはい、
壊すことってあんだなっていうぐらい、うん、
その暴れ回った時にお母さんの足を折ってそのまだ傷が残ってるってあれですか、
いやそんな話ないそんな話ないよ。
本当ですか。うん、ああ、そっかそっか。
未だにみたいな、うん、そういう足引きずってるみたいな、
そうそうそうそう、
ないないない、そんな話。うん、
まことがね、ちょっと小さい時にいろいろあってね、うん、言うから、あれ。
お母さんがよくかばってやけどするやつでしょ。
そうそうそうそう、うん、あーってやつ。
あるあるドラマで、うん、違う違う違う。ね、いやもうもっとシンプルになんか、うん、ラジカセ壊したりとかやつした。
すげえな。ラジカセ壊すって面白いな。
いやもう本当にね、そういう。
怖いわでも。
だからね麻酔ってやっぱ重要だんだけど、
うん、
まだあの分かんない部分が多いっていうことをまず知っといてほしいなって思ったんですよね、
うん、聞きますもん、手術するときにいい麻酔がいるところに行きたいって、それがもう一個のなんかファクターというかになってるっていうのは、
うん、
ちょっとお金持ちの人に聞いたら、
うん、
選べるじゃないですかお金持ち ね,
そうね、う
ん、だからそれはもうちゃんとあるって言ってましたね、麻酔がいるとこ選ぶって、
だって麻酔の量だけで人殺せるんだから、
う
ん、
そうそう怖いわ、
もう一個手術前に危ないところがあるわけだよね、
うん、そうだ
そうだ、そこをちゃんとその理解してないと、
そうだそうだ
やばいよね、
いや怖いわそれ、
そうなんですよ、
いやもう病院行かねえわそれ聞いたら、
いやでも病院は今行った方がいいけどもね、
あそうか、
うん、まあでもこのね理論わからないまんま使われてるって思ってなかったよねっていう話なんですよね、うん、
体に使うものぐらいは分かっておいてほしい、
ね、まあでも、うん、なんかね、まあ、なんで分かんないかの、うん、結構最大の難点っていうのが、うん、あれらしいですね、脳の仕組みがそもそも分かってないから、う
ん
う
ん、なぜ聞くか分かんないとどこに聞く
か、だからその作用も分かんないっていう話で、だから脳の仕組みが解明されるまでは多分無理なんじゃないかなっていう、う
ん
う
ん、何十年何百年かかるんでしょうね。
そうなんですよね。ということでね、あとねちょっと最近ね、うん、ちょっと流行ったんです、さっき言った正気ガスを、
うんうん、
あのドラッグとして使うのがね、うん、流行ったりとかした
って、ね、ドラッグの話すんで最後、うん、
あのそっちの方もねちょっと気をつけてはいけないよっていう話なんですよ、
まあ、そもそもなんか今で言うなんかランチキパーティーみたいなのの、まあ、うん、ね、
そう、
正気ガスってね、
正気って笑う、うん、気分の気って書くのが正気ガスって、顔がね麻酔で緩んで笑ってるように見えるから、
う
ん、っていうことなんで、
そうそう、テンションめちゃめちゃ爆上がりらしいですね、
爆上がり、上げ上げ、
うん、上げ上げなるらしいですね、うん、
やばいよ、うん、血だらけになっても笑ってられるみたいな、うん、
正気パーティーでステージでやってたら、うん、まあそのガスを、まあ、観客も吸うから観客もちょっとなんかヘラヘラってなった時に、
うん、そうそう、軽くラリってん
だよね、そうそう、出演者を押しのけてステージ上がって踊ったりするやつも出てきたみたいな話もしてましたし
まあまあそれはね、うん、ロックでもあるけど、
あ、まあね、うん、
まあね、そう、それね、だからまた流行ったんだよ、ね、リバイバル、
そうそう、
スイタッチ
しょうがねみたいなね、
うん、来たんだけどね、ちょっとまあ日本はさほどあれだったけど、
あ、まあまあ、
ね、うん、よかったですけどね、うん、
よかったよかった
ということで、まあちょっと、うん、
面白い、
ね、
いい話だった、
知ってからされるとちょっと変わってくるかなと思って、
ね、めっちゃ怖い、じゃあ今何か分かんねえものを私の体の中に入れようとしてんだって思うのはむちゃくちゃ怖いわ、うん、
ちょっとね気持ち悪いよね、吸引させようと
してんだってこいつら、うん、ヘラヘラしちゃって
ヘラヘラ、あ、でもまああの、うん、注射だったらねある程度分かってるそうなんで、あ、まあね、まあまあそこはまた別でですけど、うん、っていう、まあ知らなきゃよかった雑学の麻酔のお話でございました、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ちょっと麻酔かかってるみたいな、
麻酔聞いてたよ
最後